黙示録をご一緒にずっと続けて学んでおります。この辺りのところ、黙示録の中でもこの辺りのところは、いよいよ第7の天使が7番目のラッパを吹く、その最後の時ですね、それが始まるという、そういう時が近づいている時なんですね。でもその前にですね、なんとか神様はなおも悔い改める人、その世が終わりが来るよっていうことに対して神様に助けを求める、そういう人たちをなんとか起こそう、そういうふうになさってらっしゃる。いろんなことを通して、それでも悔い改めないっていうところなんですけれども、今日の聖書の箇所で言うと、まさに今日の聖書の箇所もそういうところだと考えていただいていいと思います。今日は8章の1節から始まりますけれども、違うな10章の1節から始まりますけれども、ここでこういう話、また新しい少し展開が始まります。私はまたもう一人の力強い天使が、もう一人の力強い天使が雲を身にまとい天から下ってくるのを見たと。これまではだいたい7人の天使というのが登場してきたんですね。実は旧約聖書の外典という言われる書物の中に絵の句書というのがございます。で、第一絵の句書の第20章というところにこの7人の天使の名前が書かれてありますね。多分そのことを黙示録は前提にしているんだろうと言われています。で、この7人の天使の名前をちょっと紹介いたしますと、ミカエル、これお聞きになったことがあるでしょう。ガブリエル、これは新約聖書でもマリアさんの元に出てくるガブリエルさんですね。それからウリエル、ラファエル、ラグエル、サリエル、そしてレミエルと、わけわからないけど7つのですね天使の名前が絵の句書に出てまいります。ラファエルなんていう画家がね、ラファエロっていうのはすごいよく名前これ使われるんですね。あるいはサリエリなんていうのはアマデウスっていう映画があって、モーツァルトのね、いじめたっていうか公的主義サリエリっていうのがいましたけれども、あれも実はもともとは天使の名前が、子供に名前が付けられているということなんですね。多分黙示録もその7人の天使を考えているんだろうと。しかし天使は7人だけではなくて、神様にはもっと周りにはたくさんの天使がいたんだよっていうことを黙示録は私たちにも語っています。で、ここにももう一人の力強い天使っていうのは、その7人の天使以外のね天使なんだと。力強いっていうふうに訳されている言葉はイスクロスというギリシャ語の言葉で、これは力のあるとか権威の思っているっていう、そういう天使が雲を身にまとい、雲を身にまといっていうのは雲をこう服として着ているというふうにも訳せますし、雲に乗ってるとも訳せるんですね。孫悟空のように、中国の孫悟空のようにですね、雲に乗ってやってきたっていうことです。で、天から下ってくるんです。だから雲に乗って天から下ってきたって。で、解説者の中には、この天使はイエス様のことを言っているのではないかと、そういうふうに、見られる解説者もおられます。確かにですね、似ているところもあるんですね。ちょっと見てみましょうか。例えば黙示録の第1章、一番最初のところをちょっと開けていただ持って聖書を持っていらっしゃる方は見ていただければありがたいんですけれども、452ページです。そこでイエス様がヨハネに登場する、天上のイエス様がヨハネに登場するシーン、場面があるんですね。ちょっと読みますと、 4節から読みましょうかね。少し長くなりますが、ヨハネから1章の4節、452ページ。後ろの方の452ページ。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに証人誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、そのイエス様を紹介するんです。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくありますように、アーメン。そして七節、見よ、その方が雲に乗って来られるんだ。すべての人の目が彼を仰ぎ見ると。うんぬん出てきますよね。雲に乗って来られると。今日の箇所のそのもう一人の力強い天使というのもこう雲を身にまとい雲に乗ってくる天から下ってくると確かに似ているなと。ただし一章の八節では神である主今おられかつておられやがて来られる方全能者がこう言われる私はアルファでありオメガであると一章の八節にイエス様はのことはしかし黙示録では全能者という言い方をしています。これは先ほどのイスクロスではなくて、パントクラトールという言葉ですね。パントクラトール、パントというのはすべての、クラトールというのは権力を持つものとか統治するものだから、まあ、全能者あるいは万物の統治者とも訳すことができますけれども、だからイエス様は単にね力強い天使っていうことではないだろうと、イエス様から派遣された天使というふうには考えられるだろうけれども、イエス様ご自身というふうになったらやっぱりこれは全能者とかですね、そういうふうに、聖書黙示録は書くのではないだろうかと、考えられてて、7人の天使とイエス様っていうふうに考えちゃうと、イエス様がもう一人の天使ってイエス様が怒られたんだって考えてしまうかもしれませんが、たくさんもっと天使がいたんだっていうふうに考えるならば、もう一人の天使っていうのがいても構わないんじゃないかと。黙示録を読んでまいりますと、天使っていうのがたくさん登場します。そして、教会にもそれぞれの天使がいたんだ、あるいは読み方によっては私たち一人一人にもねちゃんと天使がついているんだっていうふうに解釈できる読める聖書の箇所も出てまいります。たくさんの天使がいたんだと。これは余談になるかもしれませんが、以前おりました教会でですね、まあ今日も小林忠夫さんがねお亡くなりになったんですけれども、そのお母さん、その年配の男性、おじさんだったんですけど、のお母さんがね教会員、私たちの教会員でお亡くなりになって、教会でご葬儀をすることになりました。でその息子さんもお母さんの葬儀にもちろん出るわけですよね。で教会学校、お母さんクリスチャンですから、小さい頃は教会学校、日曜学校に行ってた。でもずっと教会から離れてたんです。だけどお母さんのご葬儀に久しぶりに集って、そして次の日曜日、次の日曜日でしたかね、そのご葬儀に対するお礼って言いますかね、皆さんありがとうございましたっていうために礼拝に、日曜日のこの礼拝に出席なさって、礼拝後感謝のご挨拶をされました。でそれからですね、しかし、ずっと礼拝に集うようになられたんです。まあ、時々休まれたりは最初していらっしゃいましたけれども、である時に、その方はですね、もう理系、ゴリゴリの理系のですね、おじさんでですね、私にこうおっしゃるんです。武田先生、どうも私は天使とかね霊とかっていうのが出てくるとね調子が狂うって言うんですね。どうもおとぎ話のように思えて、しまうんですよ私としては、っていうふうにおっしゃいました。まあそうだろうなと思いました。もう長年ね社会で叩き上げて、 実績を上げようと、まさに数字と格闘をして、そういう理系の、そのなんか、製品のですね、その、このパーセンテージをどこまで上げるかって、そういう世界で生きてらっしゃった方ですので、なかなかね、その聖書のこの語り口、語り方がわからない、ピンとこない、馴染めないっていうのは本当だろうなと思いました。で、その時に私がお答えいたしましたのはね、いや、天から、神様のもとから使わされた、それは全部天使なんだというふうに聖書は考えるんだと。どんな存在でも天から使わされた。で、あなたが教会に来られるようになった。それはお母さんがきっかけですよねって言って、そうだって。じゃあお母さん、それは、あなたにとってお母さんは天使なんですよ。お母さんが神様から使わされて、あなたをね、こうやって教会、いろんなことがあったけれども、その最後の最後に、あなたを教会に結びつけて、お母さんは去っていった。それはあなたにとっては、お母さんが天使なんですよって話をしたら、なるほど、とか、おっしゃって、まあそういう考え方ですね、みたいなですね、そういうふうにおっしゃって、まあでも、まあそのことだけではないんですけれども、間もなく洗礼を受けられて、我々のメンバーに、都度、加わってくださるようになりました。まあ、いろんなね、天使が、やっぱり、いろいろな意味での天使っていうのはあるんだ。で、今日の大事な、今日の箇所に戻りまして、その天使がですね、大事なことは2節なんです。頭には虹をいただき、顔は太陽のようで、足は火の柱のようであり、2節、手には開いた小さな巻物を持っていた。小さな巻物を手に持ってたっていうんですね。降りてきて、こう地上に降りてきて。で、この巻物っていうのがギリシャ語ではビブロスという言葉です。これからバイブルというね、ビブロス、バイブルという言葉が英語で出てきた。まあまさに巻物、聖書、聖典、そうなんですね。ただここでは小さなって書いてあります。なぜ小さなっていうふうに巻物となっているのかっていうことは、これは後から分かってきますので、もう少し先を進んで読んでまいります。3節、獅子が吠えるような大声で叫んだ。天使が叫んだとき、7つの雷がそれぞれの声で語ったと。その天使がですね、大きな声を出したんだ。なんて言ったのかっていうことは聖書には書かれてありません。わかるのは、その大きな声を出したことをによって、まあ、それをきっかけにして、7つの雷が、まあ、これも、天の存在なんですけれども、7つの雷がそれぞれの声で語ったんだって言うんです。で、おそらくその雷が語った言葉をもヨハネはね、こう書き留めよう。今ずっと書き留めてるわけですよね、ヨハネはね。で、それを書き留めようとしたんでしょう。ところが、4節。7つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると、天からの声があって、7つの雷が語ったことは秘めておけ、それを書き留めてはいけないというのが聞こえたって言うんです。天からの声がですね、これまあ神様の声と考えていいと思いますけれども、それは書くな、書き留めるなって。面白いなと、こういうところが本当に面白いなと思います。でも、なんか何かわかりませんが、緊張感のある場面なんですね。そして、聖書の解説者たちは、これが何だったんだろうかっていうことを、この内容を何とかして明らかにしようと、様々なこの解説や説明をしようといたします。だけれども、まあ、いろんなものを読みましたけれども、この時の内容はね、こうだったんだっていうふうに、定まった定説っていうものはどうもないように思います。じゃあこれ何だったのか。わかるのことはですね、この後ですね、もう少し読みますね。駆け止めてはいけないという声が聞こえた。5節、すると海と地の上に立つのを私が見た、あの天使が、あのもう一人の力強い天使が、右手を天に上げ、よよ限りなく生きておられる方にかけて、これ神様にかけて誓った。すなわち、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方、神様にかけてこう誓った。もはや時がない。第七の天使がラッパを吹くとき、 神の秘められた計画が成就する。それは神がご自分のしもべである預言者たちに良い知らせとして、告げられた通りであると、そういうことをこの第7 の、 あのもう一人の天使が語るんですね。で、大事なことはもはや時がないって言うんです。いよいよもう最後の第7の天使がラッパーを吹くよ、つまり終末、最後の時が、クライマックスが間もなく始まろうとしているんだ、もう時がないって言うんですよ。その時間がないっていうことを、この天使が明確に、あ、もう時がないんだっていうふうに言ってるわけですよね。もう時がないっていうふうに、このもう一人の天使がはっきりちゃんと言えたっていうことは、逆に言うと、先ほどの七つの雷が語ったことは、第七の天使がラッパを吹くその時の、その時間っていうかな、その日付っていうかな、それを言ったんじゃないかっていうふうに考えることが多分できるんじゃないか。だから、あ、もう時がないんだよ、もう時がない、もう間近、もうすぐその第七の天使がラッパを吹く時が来てるんだ、来てるだろうと、そういうふうに言ってるわけですよね。ということは雷がガーッと、ね、例えばそういうなら、もっと言うならば、天使が叫んだ時に七つの雷がしたっていうことは、天使がね、なんか、いつなんだとかね、その時はちゃんと言ってくれとかっていうふうに言った時に、七つの雷として、その時は何年何月何日だ何時何分だっていうふうに答えたんではないだろうかって。そしただから、その天使が、ああ、もう時がないなっていうふうに言ったんだと、そういうふうに想定することができるんですよ。だけれども、想定すると、けれども、天の声は、神様の声からヨハネに、ヨハネはそれを聞いたんだけど、ヨハネはその時間、その日付、週末の時を聞いたんだけど、それを書き留めてはいけないって言ってるわけですよね。言われてるわけなんです。いつ何月何日、何年何月何日に週末が来るんだ。世の終わりが来るんだ。第七の天使がラッパを吹く時は、この時なんだっていうふうに、その雷が言ったとしたとしてですね。本当なら、いや、それはもう一大ニュースじゃないですか。もうね、これはすごい秘密でしょ。だけど、それが明らかになった。それを書き留めようとしたら、ヨハネが書き留めようとしたら、天が、神様の声が、書き留めちゃいけない。それは秘めておけって言って。ということは、そこで現れてくる神様の思いっていうのは何かっていうと、週末の日付とか、最後の時はこれこれ何月何日何年に来るとか、そんなことをこう人々と、それは書き留めちゃいけないんだ、分かっちゃいけないんだ、人々がそれをあらかじめ、地上の人間が知ってはいけないことなんだということをここで示していることなんですよね。ややこしいかもしれませんが、書き留めるな、その週末の最後の時いつ来るか、週末がいつ来るか、それは謎のままに、しておかなければいけないよ。なぜかっていうと、もしそれが人間、地上の人間に分かったらならばですね、例えばそれがすぐもう来るっていうんだったら、あ、もうダメだ、もうダメだ、あ、明日週末が来る、あ、もうダメだ、ね、もう間に合わないと、もう生きるのやめようとかね、あるいは逆にすごい将来、まだまだ長い、時だっていうことになったらですね、じゃあまだ大丈夫やってですね、まだ大丈夫、もうちょっと大丈夫、結局時が早く来るにしろ遅くなるにしろ、人間はその日付を知っちゃうと、緊張感やその真剣さっていうのは実はなくしてしまって、悔い改めようとする真剣さ、切実さっていうのが失われてしまうんだって。だから秘めておけっていうことではないだろうか。書き留めちゃいけない、それを決めつけようとしちゃいけないって言うんです。それはもう神様の 秘密としていつ終末が来るか、そんなことはもう神様の側に任せておくのであって、我々人間が一生懸命こうなんかね計算したりして、測ったりして決めつけるっていうことは全て無駄なことだし愚かなことだし、それはできないんだ、神様が秘めておられることなんだということをここから教えられるように思います。あえてね、あえて神様はむしろ知らせない方が良いんだと考えられることは、そこから少し考えられることは、私どももですね、いろんな理由、このなんでこういう出来事が起こっているんですか、なんでこれがうまくいかないんだとかっていろいろお祈りをしますよね。でこの意味を知らせてほしい、でその意味を知らせてもらえたりする場合もあるんですけれども、多くの場合は秘めていられるわけですよね。教えていただけないんですよ。なんでこんな出来事があるんですか。そして自分たちはそこで悩んだりね、苦しんだり戦ったり、自分の中で戦ったりしてしまうわけですよね。だから教えてほしい、もうねこの苦しみが、あと3ヶ月続きますですね。3ヶ月後には終わります。あ、よかった、あと3ヶ月か、我慢しようとかです。そんなら本当にね、楽になるなって思うんだけれども、でもあえて神様はその終わる時とか、これがどういう意味かっていうようなことは教えていただけないじゃないですか。それは逆に言うと、教えない方が良いと思っておられるからだと言えるかもしれません。むしろ分からない方がいいんだと。だから諦めないで祈り続けられることもできるし、努力し続けることもできるんだよって言うんです。で、それが分かるのは、全部のことが分かるのは天、やっぱり天上に行ってからですよね。我々が天に行った時に、全てのことが分かる。あの時あれはこうだったのか、こういう意味があったのかっていうことが分かるんですよ。まあそんなことをこう考えさせられました。でもっと実は考えさせられる箇所が実はこの後の8節以下です。もう一度見てください。5節から読みますと、もはや時がないですよね。そして、7節で、それが、もうじき第7の天使がラッパを吹くんだって。で8節です。すると天から聞こえたあの声が再び私に語りかけてこう言った。さあ行って海と地の上に立っている天使の手にある開かれた巻物、さっきの言った小さな巻物、ビブリオンですね、小さな巻物、天使が持ってましたね、あれを受け取れって言うんですよ。そこで天使のところに行き、ヨハネがですね、その小さな巻物をくださいと言ったって言うんです。するとその小さ、もう一人の力強い天使は私に言った。受け取って食べてしまえ。それはあなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘いって言うんです。これも面白いですよね。もう一人の力強い天使が小さな巻物を確かに持ってました。持ってました。二節にありました。それを、天からのそれ神様がですね、さあ行ってですね、受け取ってこいって言うんですよ。そしてですね、受け取って、じゃあ読むのかって言ってね、それを読んで、そうかっていうふうにですね、読むのかっていうと、そうじゃなくて、天使は何て言ったかっていうと、受け取って食べろっていうわけです。面白いですよね。紙食うのかという感じでですね、なんかね食べるって面白いなと思いませんですか。読めって言ってんじゃないんですよ、食べろって言ってる、受け取って食べろ。だここで小さいっていうことがはっきりします。なぜか食べなきゃいけないからです。食べなきゃいけないから小さいんですよ。その小さな巻物をくださいって、もともと小さい。なぜ小さいか。神の言葉が書いてあるんですけど、それがなぜ小さいか。食べなきゃいけないからなんですよね。食べるんです。食べられるためようにその巻物があったんです。で、その結果、食べた結果、口には蜜のよう、十節。私はその小さな巻物を天使の手から受け取って食べてしまった。 それは口には蜜のように甘かったが、食べると私の腹は苦くなった。言われた通り、食べた当時は甘かったけど、お腹に入ったら苦かった。ってですね、そういう言葉なんですね。面白いです。まるで普通の食べ物のようにヨハネは食べて、美味しかったけど、お腹の中に入ったら、ちょっと苦いなってですね、そういう風になったって言うんです。これ何かって言うんですよね。これ何か、なんでこんなことをするのかって言うんです。なんでこんな回りくどいような、何なんだという、その理由が11節です。すると、私にこう語りかける声が聞こえた。これはもう神様からの声なんです。あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて、再び予言しなければならない。ヨハネが、伝道者として、証明を受けてたんです。で、預言者としても彼は、こう、一生で天からね、こう、イエス様のが現れて、この預言の言葉をお前語りかけろって、ね、書き留めろって言われて、これ預言者としての証明なんです。だからもうすでに預言者としても、伝道者としても証明を受けてたんですけれども、ここでもう一回ですね、小さな巻物を食べて、なんでこんなことを食べさせられるのかっていうと、再び予言しなければいけない。再証明なんです。もう一回行けって言うんですよ。もう一回語れって言うんです。これは面白い箇所ですよね。どうでしょうか。予言しなければならない。再び予言って、この未来のことを予言するという意味でもありますけれども、もっと広い意味だと考えられています。予言の予っていうのは、予告の予ではなくて、預かる、預貯金の予ですね。つまり、神様から言葉を預かって、もらって、そしてそれを人々に、多くの民族、国民、言葉の違う民、王様たちについても、あなたは、その神様から預かった言葉を語らなければいけない。つまり説教です。伝道です。伝道してけっていう、もう一回伝道しろっていう再証明なんですよね。で面白いのは、伝道、我々は伝道しなさいとかね、伝道しましょうというふうに言われたり、ああ、伝道しなきゃとか思ったりしますよね。そういう時にもちろん何を伝道するのかというと、福音を伝道するんだ。福音って何かというと、神様の言葉です。まさに聖書です。イエス様の言葉、聖書に書かれてあることを人々に伝えるんですよね。その伝道する時に、今日のこのヨハネが神様からまさにこれ何をされているかというと、小さなその巻物を食べる、そしてそれを腹に収め、そして初めて人々に語りかけろっていう再証明がここで行われているわけですよね。ということは、人々に語る前にまず自分がその御言葉を食べなきゃダメだってことですよね。食べさせられてるんだ。味わうってこと、まさに消化するってことでしょう。私も幼稚園に、富士見幼稚園に、で、子供たちの、前にも幼稚園の関係があっていろいろ話をしたんですが、今回すごく、回数が多くなるわけですよね。そしてこう語るっていう時に、本当に子供たちに通じる言葉、難しいんです。すごい難しいなと本当に今でも思っている。それは、なんていうのかな、どっかから借りてきた言葉や聖書の言葉をこうそのまま伝えたってなかなか伝わらないんですよね。本当に自分がその言葉に生かされているとか、ここで言うならば消化しているわけです。自分がまずその言葉にこう聞いて、そして自分がその言葉にあーとかね、あ、口には甘い、腹には苦いとかですね。だから、ああ、いや、辛いなとかね。ああ、この言葉厳しいなとかって思うわけでしょ。でも、最初は甘かったり、ああ、いいなとか思ったりするわけだけど、本当にこう、自分の中でそれをこう、噛み締めて、そして消化して受け止めていくときに、その言葉の本当にこう、なんていうかな、意味っていうものが、 分かってきて、初めてなんか自分の言葉として聖書のどこかから借りてきたような言葉じゃないんですよ。もう本当にその聖書を消化して、そして自分の言葉、これに自分は支えられている、この言葉なんだ、この聖書の言葉に自分生かされてきたんだって、そういう思いでこう伝えると、なんとか幼稚園の子供たちも聞いてくれるってことが本当に本当にそうだなって日々、思わせられるんですよね。なんか口先で言ってたって全然通じないんですよ。もっと全身全霊で、向き合わないと、とっても、で、それは何が必要かっていうと、御言葉を本当に味わって自分で味わえってことですよね、これは。まずヨハネは、神様はヨハネ、お前まずこの巻物を食べろ、まず味わえ、まず自分に語られた言葉としてちゃんと受け止めろって言うんです。ただそれを開いて読むだけで、こんなもんで説教じゃねえってことです。こんなもんで伝道できないって、これを食べて自分のものとして、それでそこから出てくる言葉を語れって言ってるんです。そして初めて予言できるんだ。これは最証明なんです。もう一回、伝道者として立っていくためには、本当に言葉を自分の中で消化しなきゃダメだよって言うんです。そこから出てきた、だから一番やっちゃいけないのはですね、研究者がこう言っております誰々立派な人が、バルトが、カルヴェンが、ルテーがとかですね、なんかね、ボンヘッフェがとかですね、こう言っております。でそれで終わったらもう最低だって言うんです。そんなもんの説教とか伝道できるはずがないだろうって言うんです。それを受け入れて、その本当にじゃあそのボンヘッファーの言葉に生かされたんならば、その言葉を自分がこうやって聞いて、そしてそれが、ああこれ聖書の言葉として こういう言葉とつながってるって、そして語ってって初めて伝道できる力ある言葉になるんだって言うんです。人に伝わるんだって、人の心を響かせるんだって。それは自分の中にやっぱり消化しなきゃ、食べなきゃダメだよっていう、逆に言うとヨハネはそのことしてなかったのかもしれない。だからもう一回そのあなたにこれを食べろって言うんですよ。そして多くの、いやもうほとんどの聖書の解説者がここで語っていること、あるいは説教者が語っていることは、これはヨハネだけの体験ではないって言ってるんです。私たち一人一人の体験だ、私たち一人一人がそういうふうにして、いやむしろもうね、洗礼を受けた信仰者になった、あるいは伝道者になった、それでじゃあそのね、言葉が語れるか、説教できるか、伝道できるか、そんなんじゃないって言うんです。再証明なんです。いや繰り返し繰り返し何回も証明を受けるんです。言葉を飲み込め、言葉を食べろ、でそこで出てくるものをね、そこに自分の実存をかけて語っていかなければ、そんな伝道なんてできないよって言うんです。本当に生きた言葉にならないんだって。それは逆に言うと、お腹には苦いってありますように、厳しいなって思う言葉なんですよ。ああ本当に自分自身が悔い改めを迫られるんです。お前それでいいのかっていうふうに、でそして苦闘したり、そこで戦ったり、その言葉と戦ったりね、した中でこう、まあ、ぐちゃぐちゃしたりする、その中で自分自身も不安を抱きながら、その不安を語ったりしていくことが結局は伝道になるんだよ、人に伝わるんだよっていうこと、これは私たち の生き方とも通じるんじゃないだろうか、またそうで あらなければならないんじゃないかなと。そしてその語られた言葉が、なんか人に伝わっていくんでしょうね。伝わっていくんですよ。やっぱりなんか分かりませんけれども、神様はそういう言葉を用いてある、つまりそれはその人にとっては、一番最初に申しました天使に我々なるんですよ。その人にとっての天使になる、神の言葉を伝えていく、 あの年配の男性がお母さんがね天使となったと、同じように私たちの言葉が誰かにこう伝わったならば、それは私たちがこれ天使の役目、言葉を伝える役目を、神様へと導く役目をしていくんだ。そのためには、あの本当に自分がまずこの食べろって言うんですよね、食べろって、そういうことが必要なんだよって言うんです。でその御言葉にはそういう力があるんだ。今日旧約聖書のイザヤ書第55章をもう一度読みますね、聞いててください。御言葉にはそういう力があるんだ。10節から55章、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。絶対言葉はね、虚しく何にもならないで戻ってくることはないんだって言うんです。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。御言葉にはそういう力があるんだ。聖書の言葉にはそういう力があるから大丈夫だよって言うんです。それを本当に受け止め受け入れ食べていったら、本当にその人の中で力になって虚しくはならないんだよって言うんですよ。そうではないでしょうか。最後に、ここの一番大事なテーマですね。さっきですね、あの天使がもう時がないって言ってましたよね。もはや時がない、もう週末が日付が決まったかもしれないんです。その七つの雷が大きな声で叫んだのはもうなんとかなんとかにあと3日後に来るとかですね、あるいはあと1年後にもう来るとかですね、そういう日付をちゃんともう言っちゃったかもしれない。だから書き留めちゃいけないんだって言って、そして、もう一人の力強い天使ももう時がない、やばいよって言ってるわけですよね。もう時がないよって言ってるんですけど、神様はじゃあ時がないからじゃあもう無駄だよねって、もう伝道しちゃダメだよ、やっても無駄だよ、もう時がないって言ってるわけでしょ。時がない、もう週末がすぐ来るって、じゃあもうあとはね流そうぜっていう感じでですね、そういうふうにしないんですよ。すごいなと思いますよ。神様はその小さな巻物を何で持ってたのか、それを食べて結果的には予言しろ、いろんな民、これ地上の民族、国民、言葉の違う民、王たちについて再び改めてもう一回語れっていうわけですよ。それはまだ諦めてらっしゃらないってことなんです。もう時間がないんだよ、だからもう終わりだって、もうダメだ、もうダメだって言ってるんじゃないんですよ。神様はだからこそ、もう最後の最後まで語れって、そのために今この巻物を食べてもう一回力を与えられて、そして人々に伝道していけ、ヨハネはその日付を聞いたわけですからね。ああもうダメだと思ったかもしれないんです。ああもう無理だと、もう決まっちゃったみたいなね。だけどそのヨハネに対して神様はいやまだまだだと、もう一回この小さな巻物を食べて人々に語れっていうのは、これは神様は諦めてらっしゃらないんだ。なお一人でも救い出そう、一人でもねこの神様の思いを伝えて、なんとか神様の方を向いてもらいたいと、そう考えてらっしゃるんだ。遅くないって言うんです。諦めてない、最後の最後まで、私たちがだから逆に途中でね、ああ俺もうダメだとか、あの人はもうダメだとか、こんなこと言っても語っても全然無駄だなんていうこと、それは神様に対してね申し訳ないんだってことじゃないでしょうか。諦めない、ね、何としても一人でも、あるいは一人になってもこう語っていく、そういうことが私たち、神様がそれを望んでらっしゃる、そんなことをこの箇所からなるほどと教えられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに言葉を与えてください。 それはある意味では苦い時もあります。口には甘いように見えても、本当にそれを自分の中で受け止める時に、いやー辛いなと、厳しいなと思う言葉もあります。でもそういう体験が、そういう一つ一つの体験が積み重なって、私たちは初めて誰かに伝えていくことができるのだと。あらかじめ語られた言葉で私たちは生きていくんだと、そのことをもう一度教えられますように導いてください。どうかこの教会をそういう器として、またこの幼稚園をそういう器として、あなたが用いてくださいますように。最後まで諦めないで、たとえ週末が明日来るとしても、今日まだ諦めないで語っていくものとしてくださいますように。皆によって祈ります。